今日は2017年の大公説第三主日、12月の第三日曜日ですから、青年伝道礼拝として今日は共に礼拝を守りたいと思うのです。青年の皆さんのお顔を見てても、大体聖書のお話は何度も聞いてきておられる方々ばかりでありますから、一からお話しすることはありませんが、クリスマスの主役はイエス様。イエス様をめぐって、そのお父さんとなるヨセフさんや、お母さんとなるマリアさん、その人たちのいろいろな出来事、物語が聖書には記されておりますが、もう一つ、この救い主であるイエス様の誕生に先立って使わされた人が一人いたわけですね。後に洗礼者ヨハネと呼ばれる人であります。クリスマスの出来事の時には、まだ洗礼者ヨハネも赤ちゃんのまんま、何にも言葉を発しておりませんし、活動もしてはおりません。しかし聖書は福音書の一番最初のところで、イエス様のことを語ろうとするときにあたって、まずはこのヨハネのことを紹介するわけです。新しい教会歴の人巡りは、マルコによる福音書でずっとこれから1年間進もうとしています。前回はちょっとだけマタイの系図に少し移りましたけれども、マルコが創世記に倣って始めということに、というキーワードにとてもこだわって書き始めた福音書です。神の子イエス・キリストの福音の始め、そうやって書き始めたこの福音書、すぐに預言者イザヤの書にこう書いてあると言って、洗礼者ヨハネのことを紹介するわけです。イエス様の一歩手前、一歩先を行くこのヨハネは、預言者イザヤが預言したその人だったと言おうとしています。そこで今日は、旧約聖書の預言者であるイザヤ書にちょっと注目をしたい。マルコによる福音書の記者が引用したのは、今お読みいただいたイザヤ書40章3節。イザヤ書っていうのは長い預言書なんですが、39章と40章とのところに一つ節目がどうもある。少し昔の聖書学者たちは、イザヤ書という大きな預言書を1章から39章までを第一イザヤ、40章から60章近くあたりを第二イザヤ、そして最後を第三イザヤというふうに区分したりしてました。ところが、旧約の専門にしている人にちょろっと聞いてみましたら、最近ではあんまり厳密にそうやって分けないで、時代の変化として捉えたりするとか、まあいろいろと言っております。学説があるんだそうです。しかしいずれにしても 普通に読んでいくだけでですね、どう見ても40章に入ったらガラッと変わるんです。ガラッと変わります。出てくる名前を見ててもわかるんです。あ、そうだ、確かに39章までのところはイスラエルの国がまだ滅ぶ前の話です。あのチグリス・ユフラテス川の河口に発達したバビロンという新バビロニア帝国という国が怒涛のごとくこの攻めてきたわけですね。実は目指すのはエジプトだったんですけれども、イスラエルなんていうのは通り道のちっちゃな国にしか過ぎませんでした。目指すはあのとうとうと流れるナイル川に豊かな穀物が実っているエジプトだったんです。そこを目指したバビロンがですね、途中のこのちっちゃなちっちゃなイスラエルの国をですね、まあユダという国でしたが、結局蹴散らしていくんです。抵抗しましたけれども、エルサレム、今世界のニュースでも話題になってちょっと、非常に残念なニュースで亡くなる方まで出てきているという、本当に痛ましい名前になってしまってますが、このエルサレムがですね、バビロニア軍によって包囲されて、そしてほとんど飢餓状態の中でエルサレム陥落という、陥落っていうのはですね、あの町が滅んじゃうことです。陥落しました。で、皆殺しになるかというとそうではありません。危ない人たちは多分殺されちゃってます。戦争で、戦ですから、昔の。でも使える人は別だったんです。どうしたかというと、バビロンまで連れてっちゃうんです。特に真っ先に連れてったのは、まず文字が読み書きできる人、算数、そろばんを弾くことができる人、会計さん。それから技術者、いろんな技術者がおりますが、ありとあらゆるそういう特別な能力を持っている人たちが真っ先に連れてかれました。で、傀儡政権といってですね、言いなりになる王様をつけたんですけど、ダメでした。すぐにまた反乱を起こしました。たちまちにまたバビロニア軍に包囲されて、もうアウトです。完全にほとんどぶっ潰されました。そしてそこの住民は根こそぎと言っていいほどみんなバビロンに連れてかれた。これすごいことです。強制連行って言うんですね。聖書の世界ではバビロン捕囚って言ったりします。今ちょうど12月、春、新しい学校に進んだり、新しい仕事に就いたり、あるいは人事で転勤を命ぜられたりする人が出ているでしょう。お引っ越しをしなくちゃいけない。大変ですね。本当に大変ですね。家財道具一式を箱詰めし、まあ最近ではね、あの引っ越し屋さんが1から10までやってくれるそうですけれども、それでも大変です。強制連行ですから、持っていける荷物なんてのはわずかです。そして行った先でちゃんとした住宅があるわけでもありません。何にもない中でゼロからですよ、生活を作っていかなくちゃいけないわけです。これは支配する側のにとっては、相手方、この自分たちがね、抑え込んでいる側の民が反乱を起こす余地をゼロにしちゃうんです。 歯向かってくる力がもうそこにとてもとても持ちえないんです。もう自分たちの生活を作るので精一杯。ふるさとに帰れるか？無理。じゃあどうするの？ここで。バビロンに仕えていいように利用されて、まあ奴隷とまでは言えないんですけれども、何の希望もありません。そんなどん底に、いわば落ちてしまったイスラエルのために、イザヤ書40章からの預言者が、イザヤが第二イザヤと言われるその預言者が告げた言葉なんです。きっと考えたでしょう。なんで俺たちはこんな目に遭わなくちゃいけないんだって。なぜ俺たちの国は滅びなくちゃいけなかったんだ。いやー、あの時もっとエジプトを頼っときゃよかったのに。いろいろとあったでしょう。一体自分たちはこれからどう生きていけばいいんだろうか、何すればいいんだろうか、もうそれさえも分からなくなるような。どん底っていうのは何か目的があれば、あるいはこんちくしょうと思ってですね、何くそーと思ってこう乗り越えていこうとする目標があるならば、どん底の苦しみでも多分頑張れるんです、歯食いしばって。でももう何していいのかもわからない。ふるさとに帰る希望ももう何にもない。エルサレムなんてもうただの灰の山になっちゃってる。気力が湧かないわけですね。生きる気力が。そこまでぺしゃんこにされていったイスラエルの人たちが、なんでだ、どうしてこんな風に、半分諦めかけながらそんなことを考える。普通だったらどう言うでしょう。君たちね、自分のせいだよ、こんなバビルに連れてこられて、こんなひどい目に遭ってて、あいつがいけない、この国がいけない、あの王様が悪い、この指導者が良くなかった。いくらでも人を責めることはできる。がしかしバビロンにこうやって連れてこられたのは自分たち自身の責任だ。なぜならば、神の選ばれた民でありながら平気で神を裏切って、自分たちの欲望を偶像に物を言わせてですね、好き放題やってきたじゃないか。神様は平気で裏切っておきながら、こうなったからってまた何を言うんだ。まあ、いくらでも怒ろうと思えば怒れるわけです。そういうのを硬い表現で言うと何て言うかというと、糾弾って言うんです。糾弾する。ちょっと年上の年長の方々は、組合運動なんかして糾弾闘争だとか言ってやりますけれどもね、昔はね。糾弾、責任を問いただし非難すること、糾弾って言うんです。いくらでもイスラエルの民は糾弾できるんです。お前たちがいけないんだと。ところがこの40章以下のところで、そういう非難したり責めるような言葉が出てくるか、出てこないんですね。イザヤ書40章は、慰めよ、私の民を慰めよと言って始まるわけです。本来ならば厳しい罪の追及の言葉があって良いはずのところを、慰めよという、もうどん底に落ちて傷つき果てている民を深く憐れむ神の愛の発露であったとも言えるでしょう。要するに神様は、お前はダメだと言ってですね、叱りつけてぺしゃんこにすることが目的ではなかったということです。そうではなくて、 もう一度神様に向き合って、一緒に神様と共にいい関係になって歩んでいくことを願っていたんです。その最初の糸口は慰めだったんですね。お前ら反省しろ。君たちは悔い改めなさい。そうやって言うことだってできたんだけど、慰めよ。私のためを慰めよ。そう言って神様は語り始めていくのです。そして40章の終わりの方に、旧約聖書に良い知らせとして、その主なる神が力を帯びて来られると言われています。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。そう言われています。主なる神を自らこの地上にやってきてくださり、羊飼いとして養い守ってくださるというわけです。この良い知らせを告げる声がある。その声を聞け。慰めよう、我が民を慰めよう。その慰めはこの良い知らせがあるからだって言うんです。今日私たちに与えられたこのイザヤ書の言葉は、私たちも荒れ野で叫ぶ声を聞くということはもちろんのこと、ただ聞くのではなくて、実は私たち自身も荒れ野で叫ぶ声になるという使命が、ミッションが与えられているということではないか。中学生の方もここにはいらっしゃるし、大学生、社会人の青年もいらっしゃる。青年たちはみんな自分の人生を、進路を考え、就職を考え、迷いながら現実的に少しずつ前進しています。どんな学校に行き、どんな職業に就いてもいい。しかしその根底に使命があるんだってことです。仕事はいろいろな仕事であっていいんです。でもね、共通した使命を私たちは与えられている。どっかいい学校が決まればよかったね、いい仕事が見つかればよかったね、まだ見つからなかったら粘ろうね、応援します。もしも自分のために備えられた持ち場が見えてきたならば、そこでただお金を稼ぐのではない、ただ社会貢献をすればいいのでもない、私たちを作ったと宣言する神様が、私たちに与えられる使命、ミッションがある。それは荒れ野の声となるということです。良き知らせを告げる声となれ。告げ方は、声の響かせ方は一人一人違うだろう。ある者は教壇に立ち、黒板に向かいながら生徒と向かい合いながら、ある者は舞台に立ち歌を歌いながら、ある者は絵画で、ある者は文学で、あるものは普通の企業の中で、一社会人として。しかし、根底にある使命は同じです。荒れ野で叫ぶ声となれ。声は何を発するか。良き知らせであります。良き知らせがいかに良いものであるか。それは、自分たちが立っているところが、荒れ野である ということを知ることによるのではないか。荒れ野とは何か。私たちはこの東京で生活していて、荒れ野にはあまり縁がない。ふるさとを地方に持っている人ならば、多少荒れ野を思い描くことはできるかもしれない。でもみんな畑になり、田んぼになり、住宅地になり、いわゆる荒れ野ってなかなか日本では巡り合えない。荒れるのって書きますね。荒れるっていうのはどういうことかというと、いろんな意味がありますが、例えば暴れる。ただこの荒れるという漢字がありますけれども、別の読み方もあって、すさぶとも言います。すさぶ。辞書を見ると、気持ちや生活態度にゆとりや潤いなどがなくなる。トゲトゲしくなる。荒れる。細かいところまで注意が求められる芸などが荒れて雑になる。芸が荒んでるよあいつは、と言われる。ある方向にいよいよ進む。特に雨風などの勢いが増す。嵐がすさぶ、吹きすさぶ、などなど。すさんでいる。あんまり使うことのない言葉だとは思いますが、この荒れた様をイメージしてみたいのです。想像してみてください。例えばですよ。わかりやすいのはですね、荒れ放題の庭と家。手入れがされずに庭の草木は伸び放題。家の中はゴミ屋敷のようになり、メンテナンスもしないから、あちこちに隙間やガタや割れ目ができたりして、あれ雨漏りがしてきて、そして汚い。このすさんでいるっていうのは、そういう情景としても思い描くことができるでしょうし、あるいは人間としてはやりたい放題という言葉がぴったりでしょう。なんちゃら放題、し放題。辞書を見ると、その放題っていうのはですね、常軌を逸していること、自分勝手に振る舞うこと、その様放埒。ある動作を思いのまま、勝手気ままに行うことを、何々し放題、放題。食べ放題、勝手放題。ね。組織や団体、人間の集団として、荒れた、すさんだ状態もすぐにイメージできるのではないでしょうか。中学生の部活でもいいんですよ。高校や大学のサークルでもいい。社会人のいろんな会社の集まりでもどこでもいいんです。荒れすさんだ集団。何があると思います？陰口が横行しますね。騙し合いや罠が仕掛けられ、人の上げ足取りがなされていき、お互いに信頼し合うどころか疑心暗鬼であいつ裏切るんじゃないだろうかっていつも思っている。みんな結局は自分勝手に振る舞い、そして誰も責任を取ろうとしない。いや、これはあの人が言い出したことですから。いや、この企画はですね、こちらのチームでやってることですから。責任を転嫁していく。あるいは、グループや派閥で相争う。学校の部活やサークルという小さな組織だってそれは起こるし、会社や企業でも起こる。シャバの世界のその荒れすさんだ様は陰湿で隠蔽され、悪質になると聞く。 若い青年のみんなの行く先には、いや、すでに足元に、学校とはまた次元の違う荒れすさんだ世界が待っている。世の中をそこまで悪く見なくてもいいのではないかと言われるかもしれない。しかし現実にはこの荒れた様、曲がった様に直面することは少なくない。そしてそこで傷つき、しかも人生を変えられてしまうほど深い傷を負わせられることもある。生きる希望がなくなり、本当に生きていけなくなる人が出てきている。一年間のニュースを振り返るではありませんか、この年末に。若い、我々と同じ若い命を、が失われていったあの事件を思い出すことができるではないか。決して他人事や遠い話ではないはずですよ。世界に目を向けるならば、紛争地帯の状況はまさに荒れすさんでいる状態そのもの。砲弾や銃弾やミサイルによって家々は破壊され、なお暴力が支配している。全くの無秩序になっている。そして逃げ出して難民となった人々は何の希望も見出せない状況になお置かれている。地中海を渡ろうとして小舟に乗ってたどり着けずに溺れて死んでいく人たちがまだ出ている。解放されたと言ってニュースで映し出されたシリアの町々の情景は、まともに人が住めるような様ではなく、荒れすさんだ極みと言うべきではないだろうか。私たちは直接その場に立つことは現実的にまずない。しかし私たちはニュースや報道で知ることができる。同じ地球の上で起こっていることとして、インターネットでもう本当にすぐにも対話ができ、話ができ、情報が飛び交う中で、こんなに近くなっていながら、もはや遠いこととは言えない。その状況を見て心に刻むことができる。私たちが立っているのは、荒れ野ではないか。箴言の22章5節にこうある。曲がった道には茨と罠。そこから遠ざかる人は自分の魂を守る。曲がった道には茨と罠。そこから遠ざかる人は命を守る。荒れ野には曲がった道ばかり。その曲がったというのは不正とか嘘とか欺瞞であります。曲がった道がある。その曲がった道を突き進むと茨と罠が待ち構えていて、茨に傷つき罠に苦しむことになる。新約聖書でも使徒パウロはフィリピ書の中で、横しわな曲がった時代の中で君たちは星のように輝き、命の言葉をしっかり保ちなさいと教えている。パウロがフィリピの人たちにも言っているんです。この横島な曲がった時代の中で、君たちは星のように輝き、命の言葉をしっかりと保てと。横島で曲がった時代、 今年の流行語大賞の候補にもなったあの忖度という言葉のもとで、不正が当たり前に行われる。人を信頼することができなくなり、暴力が支配し、希望もなくなっていくありさま。そこにはたくさんの傷が生まれ、命が傷つけられていく。なんと残酷なことか。話をもう一度飛ばすようで申し訳ないが、バビロンに連れてかれた民も、荒れ野に例えられる状況の中で、もはやふるさとに帰る希望もなく、自分たちのアイデンティティも喪失して、何のために生きているのかもわからなくなるような中で、荒れ野で叫ぶ声がある。預言者はそう告げるのであります。マルコの方の言葉で言えば、主の道を整え、その道をまっすぐにせよ。曲がった道をまっすぐに、主の道を整えよ。主なる神がいわば直々においでになる。曲がった道をまっすぐに。それは本来私たちには自力でなすことができないことであります。そのために備えよと呼びかけられていますけれども、私たちは荒れ野に満ち満ちているその邪悪さの中に巻き込まれていて、そんなにまっすぐになんかできない。じゃあどう備えたらよいのか。それは、悔い改めることであります。身近にあるものから、遠く海外の世界のものまで、この曲がっている現実から目を背けず、荒れすさぶ世の流れに流される自分を悲しみ、自らの無力さを嘆きつつ、神の御前にその自分を正直に差し出すことであります。主なる神が、慰めよと言って、許しと癒しを持ってやってきてくださる。それがクリスマス。神の一人子なる主イエス・キリストが、この地上に人としてお生まれになるという仕方で、慰めよ。神御自らがやってくるということが実現する。しかも、この荒れ野の世にやってきてくださった。曲がった道しかないこの世に、ご自身が道となってくださった。私は道だとイエス様はおっしゃっている。まっすぐな道であります。それは、まっすぐというのは正しい義なる道だということです。天の御国へとつながっていく道であります。荒れすさぶ世は曲がりくねりながら最後はあっちでこっちで断絶している。隣人と一緒に歩くことができない。しかし、あの人と、この人と、一緒に歩むことのできる道となってくださる方が来るのだ。主イエス・キリストとの出会い、それは赤子であっても、そこから十字架の道がすでにその足元にあるのです。荒れ野にまっすぐな道が開かれていく。それは、貝羽桶の中からその道は始まっている。あの貝羽桶の中に寝かせられる血の御子の主イエスは、その存在そのものが、痛みを癒す優しい光に満ちた存在であり、そこにもう道が開かれ始まっている。このお方がおいでくださったということは、 私たちは荒れすさんだこの世、命の水の潤い、癒しと許しの光に満ちた世へと変えていく、そういう道を与えられたということであります。これは単なる理想の絵空事なのだろうか。断じてそうではない。主がほふり場に惹かれる羊のごとく、目してその道を開いてくださった。あの貝場桶から始まったこの道は、十字架を経て天の御国へとつながっている。その道をたどる者たち、先達があるではないか。我々には、若者たちよ、この道を歩んだ先輩たちよ、その後ろ姿を見よ。有名になる人もあるが、誰にも知られずに、やはり黙々と荒れ野の声として生き抜いていった先輩方があることを、共に心に刻もうではないか。道となってくださった主は、天の御国に招き入れてくださると約束してくださっています。先輩たちはその約束を信じて、自分たちが生きるこの世がどんなにひどい荒れ野であっても、そこに声として、荒れ野に叫ぶ声として、一人の信仰者として生き抜いた。私たちもその後に従いたい。今改めて、この荒れすさむ世にあって、貝場桶から始まるこの命の道を歩むよう招かれています。そこに、どんなに挫折し、失敗し、打ち砕かれようとも、それでも立ち上がる、再出発する恵みの時が、やり直しをするチャンスが、許し合い、一緒に歩んでいく、その幸いを味わうことが備えられています。クリスマスはその救いの到来。荒れ野に、主イエスというまっすぐな道が開かれる恵みの時だ。貝場桶から始まる命の道を、一歩、また一歩進みながら、その恵みを数えつつ、私たち一人一人も荒れ野の声として、命の道である主イエスを証しし、伝えていきたい。